おはようございます。私は、聖著の絵本部講師の田中明則です。第4回目の本日は、谷口淳子聖著の絵白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、自然と共に生きるというテーマでお話をさせていただきます。聖著の絵では、地球環境保全に向けた様々な取り組みを進めています。2001年に宗教法人としては日本で初めて環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しました。また、聖著の絵の布教活動に伴って排出される二酸化炭素 CO2 の排出量を自然エネルギーの導入や植林などによって相殺して実質的に排出量をゼロにする炭素ゼロと呼ぶ取り組みも行っています。さらに、全国各地の事業所に設置された電気自動車の急速充電器の無料開放や、メガソーラーや地熱発電などの自然エネルギーの普及拡大に向けた募金活動なども始めています。そして、森の中のオフィスと名付けられている聖著の絵の国際本部は、山梨県北杜市の八ヶ岳南麓の自然豊かな場所にありますが、このオフィスでは、その運営に必要な電力を太陽光発電と木質バイオマス発電で得た自然エネルギーで賄い、それを大容量リチウムイオン蓄電池に蓄えながら自給しています。このオフィスは地元山梨県産材を主に使用した木造建築物で、日本初のゼロエネルギービルとして各種建築賞を受賞しています。雑誌や新聞などのメディアでも取り上げられ、他の宗教団体をはじめ、様々な業界の方々が見学に訪れるなど、注目を浴びています。なお、ゼロエネルギービルとは、概略すると、建物における一次エネルギー、石炭、石油、天然ガス、水力、原子力などの使用量を、省エネや再生可能エネルギーの利用などによって削減し、一次エネルギーの年間使用量を正味ゼロ、または概ねゼロにする建築物のことを言います。ここで本日のテキストの3ページから4ページを引用いたします。ご存知のように、21世紀の初頭を生きる私たちの前には、地球温暖化による気候変動という大きな問題があります。これは産業革命以来の人類の活動が引き起こしたものです。石炭、石油などの化石燃料が発見され、科学技術の目覚ましい進歩と相まって、私たちの生活は物質的に豊かになりました。特に第二次大戦後の先進諸国では、大量生産、大量消費の文化が国民生活の隅々にまで広がり、便利で簡単という理由で使い捨てが普通になりました。その結果として、大気中の二酸化炭素の濃度が増大し、温室効果によって地球が温まるという動きを止めることができません。地球温暖化は海面上昇とともに気候変動を引き起こし、農、漁業に多大な影響を及ぼし、私たちの日常生活の不安定化につながっています。低い土地や島などでは人々は住むところを追われています。また、生物多様性が損なわれ、自然界の不安定化につながっています。引用を終わります。このように、私たちが今直面している大きな問題のその原因は、私たちの特に先進国といわれる国に住む人々の資源やエネルギーを浪費する生活スタイルにあります。そのことは、今では子どもたちもこの問題について学校で学んでいますし、さまざまな心ある企業でも積極的に環境問題に取り組んでいる事実からも明らかでしょう。宗教は、神や仏、真理を説くのがその使命、と言って間違いではないでしょうが、それをただ抽象的に理解しているだけで、具体的にそれらが日常生活の中に生きてこなければ、本当に真理を理解しているとは言いません。温暖化の原因は、私たち一人一人の行動、つまり私たちの生き方と直結していると言えるでしょう。その私たち一人一人の生き方や行動は、私たちの心の思い、考え方が元になって表現されています。したがって、 その心の思いが変わらない限り、この問題の根本解決は難しいでしょう。そういう意味では、宗教は心の問題を扱うのがその主たる役割ですから、宗教が環境問題に積極的に取り組むことは当然と言えます。そして、このような取り組みは何も成長の絵という宗教団体に限った話ではありません。キリスト教のカトリック教会やイスラームの信仰者、また仏教界でも見られるものです。例えば、カトリック教会には会勅というものがあります。これは、ローマ教皇が全世界または特定国の司教、信徒に宛てたカトリック教会の信用を示す公的書簡のことですが、2015年6月に現在の教皇であるフランシスコが会勅ラウダートシーを発表しました。これは環境会勅とも言われ、環境問題と貧困とのつながりを柱として、それに特化している点が特徴です。その中には、気候変動の原因は先進国における消費と便利さへの中毒から人々が態度を改めない限り問題は解決しないとして、人間の真の目的は良い心に従って人間は自然の一部であることを自覚し、天地万物に感謝して日々の小さなことにも喜びを見出す生き方を進めています。その生き方を通して隣人への神の愛を人間だけでなく、すべての生きとし生けるものに表現することで、母なる地球を守っていくことができると説いています。その具体的な方法としては、環境教育によるライフスタイルの転換、省エネ、省資源、リサイクル、リユース、カーシェアリング、公共交通機関の活用、植林や食事の無駄をなくすことなどを挙げています。また、インドネシアのムスリムによる環境保全活動の事例もあります。インドネシアの山村での一つの事例ですが、この地域では自治体のゴミ収集サービスがなく、溢れたゴミに困惑していたそうです。そこで、そのゴミ問題の解決のために、地元の女性の環境改善グループが立ち上がり、ペットボトル、缶、紙などのゴミの分別やリサイクルを積極的に行い、また、生ゴミはコンポストに集めて堆肥として使い、その分別リサイクルによる副収入、収益金を地域住民の医療費や子どもの進学費など地域の相互扶助や福利厚生のために活用しているそうです。清潔さは信仰の一部であるというハディース。ハディースというのはイスラームの創始者である預言者ムハンマドの言行を伝える伝承録のことですが、そのハディースの言葉に基づいたイスラムの信仰心からの実践活動です。このように宗教界でもその教義をもとにして実際に行動を起こすことが重要であるとして環境問題への取り組みが進められています。聖鳥の絵では昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、天地一切のものに感謝することの大切さを説いています。仏教では三千草木、国土疾海成仏、つまり山も川も草も木も国土も皆仏の命が宿っていると説いています。聖鳥の絵でもこの考え方と同じように、天地の万物、つまり人間だけでなく自然界のあらゆるものは神の命、仏の命の表れがあるとして、自然を破壊して人間だけが繁栄する生き方ではなく、自然と人間とが調和した生き方を目指して様々な取り組みを進め、その生き方を人々に伝えて、そして皆様にもこのような自然と共に生きる生き方をしてもらいたいと考えているのです。ここで本日のテキストの155ページから156ページを引用いたします。今の豊かさが人間の発達させた科学技術のおかげだと考えると、自然の恩恵に思いが至らない。しかし、科学技術は人間が使う道具ではあっても、豊かさの原因ではない。豊かさの源泉は自然の大いなる恵みであり、私たちは自然のおかげで本当は生かされているのである。例えば、太陽の光、熱、雨、風などは私たちの生活に欠かせない。太陽の光や熱がなければ、植物は育たず、 人間はすぐに飢えてしまう。けれども、どれだけの現代人が太陽に向かって感謝の思いを表現しているだろうか。そんなことをしたのは古代人だ、と言って笑うかもしれないが、私は恩恵を受けながら当たり前だと思う頃が問題だと思う。この感謝を忘れた傲慢さが、現代の地球温暖化の根っこにはある。私たちを取り巻く環境は、人間の心と密接な関係にあることを知る必要がある。人間の心が環境に反映するのである。引用を終わります。私は以前、小学生から高校生の頃、長野県の旧穂高町、現在の安曇野市北西部に住んでいたことがあります。そこは北アルプスの山々のふもとにある、とても自然豊かな場所で、近所にはそのきれいな雪解け水を使ったわさび畑やニジマスの養殖場などがありました。最寄りの駅には電車が1時間に約1本しかなく、買い物も近所に大きなスーパーなどはなく、少し不便な点もありましたが、美しい自然の中で夏は川で泳いだり、昆虫採集に行ったり、冬は雪遊びをしたりと、豊かな自然の中で、その恵みである澄んだ水ときれいな空気を全身で感じながら過ごしました。私たちはきれいな空気や水、そして生き物や植物との関わり、美しい星空など、自然界からたくさんの恵み、恩恵を与えられて生きています。自然は人間に水、食べ物、酸素など、様々な物質的な側面で支えてくれているだけでなく、精神的、肉体的にも、例えば植物の緑、木の香り、鳥のさえずりなど、疲れた心と体を癒してくれています。私たちはこのような深い関わりのある自然の恵みに対して、感謝の思いを持って生活しているでしょうか。世界では人類の半分が都市に住んでいると言われています。人間の便利さ、快適さを追求した都市生活ですが、ここはもともとあった自然を破壊して、コンクリートでできたビルやマンションなどを必要以上に密集して建てた人工の空間です。そこには人工の街路樹と公園が作られ、エネルギーと資源の大量消費を引き起こしています。そして都市では人と人とのつながりが薄れ、ストレスが蔓延して、その結果、生きがいを失う人たちが増えているのが現状です。私たちの心と体の機能をコントロールする自律神経は、様々なストレスによって、その働きが乱れて不調をきたすことがあります。そのような時に、森林浴などと言われる、森林の中に入り、樹木の香りや葉の揺らぎなどを感じてリラックスすると、副交感神経と呼ばれる新陳代謝や疲労回復を行う神経が活発になり、自律神経がバランスを取り戻して健康な心や体を取り戻す働きをすることが科学的にも証明されています。私たちは都会に住みながらも、やはり自然に憧れて、身近なところに人工の街路樹や公園を作り、ベランダなどに植物を育てるなどして自然と共に生活することに、心の安らぎを得ようとしているのも事実です。そして、休日ともなれば、海や山に自然を求めに出かける人が多くいます。そのように、自然の大切さを心の奥では感じ取っているのではないでしょうか。現在私は、八ヶ岳の南麓の標高1000メートルほどの自然豊かな場所で生活しています。ここでは暖房は、化石燃料の石油ストーブは使わず、薪ストーブを使っています。石油ストーブはすぐ暖かくなり、便利ではありますが、温暖化を促進します。薪ストーブはその点、もともと空気中にあった炭素を樹木が固定したものを燃やしますので、温暖化への影響を心配する必要はなく、また、一旦暖かくなると、家全体が暖かくなるので、とても快適です。また、家庭菜園で有機野菜を作ったり、なるべく自分で物を作ることもやっています。最近ではテレビ台を自作したり、少し前にはベッドも作りました。家庭菜園の有機野菜は新鮮ですし、子供たちも収穫を手伝ったりしてくれます。成長の絵では私たちの価値観とライフスタイルを変えなければならないと考えて、ノーミート低炭素の食生活、省資源低炭素の生活法、 自然重視、低炭素の表現活動という3つの指針を掲げて、日常生活の中で自然と共に生きる生き方を開発して、それを伝え、広めることを目指しています。具体的には、食生活の面では肉食をせず、有機野菜を自分で作り、地産地消、春産春消を心がけ、また移動手段として CO2 を出さない自転車に乗り、さらには身近な自然素材を使って日用品などを自分で作り、安く早く楽に手に入る消費生活から身の回りのものをできる限り大切に生かす丁寧な生活を心がけるといった低炭素自然重視の価値観、ライフスタイルへの転換を目指しています。ある研究調査によると、このような手作業によるものづくり、クラフトづくりには、人間の脳に良い刺激を与え、老化防止や人間の心に幸福感を与えるなど、心身に好影響があることも分かっています。物が豊かにあること、便利であることが幸せなこと、と多くの人は考えているかもしれませんが、それのみが幸せにつながると考えて、物の豊かさや便利さばかりを追い求めてきたことに、現代の問題があります。幸せというのは、物の豊かさや便利さだけにあるのではなく、心の豊かさ、つまり便利でなくても幸せを感じることにあるのではないでしょうか。私たち人間は、自然と直接触れることによって、自然と共に生きるとはどういうことか、本当の豊かさ、本当の幸せとは何なのかに気がつくきっかけになると思います。そして、そのような自然と共に生きる生活を多くの人々が送ることができる、そんな社会が実現することを心から願ってやみません。それでは時間が参りましたので、これで本日の話を終わらせていただきます。